自分らしさを大事にしようというテーマのもとに、私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。東北の震災から10日ちょっと経ちました。皆様いかがお過ごしでしょうか。近しい方の被災状況が心配とか、計画停電に備えようとか、あと節電に協力しようと思いながら AC のコマーシャルをかなり見ちゃってるよとか、まあ人それぞれいろいろな思いを抱えて過ごされていることと思います。先週の震災直後はですね、辛いばかりのニュースが続いていたんですけど、ここに来て倒壊した家屋の中から16歳の少年がおばあちゃんと共に9日ぶりに救助されましたとか、あと被災地で水や電気にも不自由している中で赤ちゃんが生まれて新しい命が誕生しましたとか、そういう明るいニュースも流れてですね、被災地は大変な状況には変わりないんでしょうけれど、こういう明るいニュースを見たり聞いたりすると救われるというか、まあほっとするというかですね、テレビでご覧になった方もいらっしゃると思うんですが、被災地の中学校では卒業式が行われたんですね。3月です。卒業シーズンですもんね。その様子をテレビで見ていたんですけど、学校の体育館に避難されている方々が見守っている中、卒業生がふるさとを合唱するという場面があったんです。あれには泣けました。それとまだ被災地には他の県から人が入っていくのが難しいので、現地の中学生や高校生がですね、自分たちでボランティアをして頑張っているっていうことも知りました。避難場所でですね、おにぎりとおかずを受け取るのに並んでいる人たちに、中学生や高校生たちが、今日の夕食のメニューはおにぎりと何々ですって声を上げて、その若者たちの大きな声がね、避難生活をしている人の気持ちを元気づけているような気がしました。声を出して動くってことは活気づきますよね。私もテレビを見ていて被災地の若者に元気をもらった感じで、結構心が動く場面だったので、ここでお話をさせていただきました。ビバマイスタイルも頑張っていこうと思います。今回はフリートークに続きまして、第4木曜日のコーナー、こだわってマイスタイル自分を叫ぼうをお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2011年3月第4週ビバマイスタイル。週の日曜日、父親から電話があったんですよ。うちの父親というのはですね、我が家から車で30分くらいの場所で一人暮らしをしているんですね。で、日曜日にかかってきた電話というのは、お彼岸のお墓参りに、母の、父にとっては奥さんのお墓参りですよ。その、いつ何時頃行くのとか、お花はどっちが用意するとか、まあお墓参りに行くときに毎回相談しているんですけど、今回もその業務連絡的な電話だったんですね。で、その話の後で、まあ父親が、俺財布なくしてって話し始めたんですよ。またかと。もう父の財布なくしたなんて話は全然驚く話でもなんでもなくてですね、うちの父親、しょっちゅう財布なくしたとか言ってるんですよね。で、その次に来る言葉も想像できるんです。 その次に来る言葉というのは、誰かが取ったんだっていうの。もうね、ほんと、我が父ながら、いやもう我が父って言いたくないくらい、この人を疑う性格？自分のうっかりさ加減は分かってなくて、毎回これなんですよ。で、毎回そのセリフを言われるのは嫌なんで、まあ、そこはこっちから先手を打って、で、誰かが取ったとか言うんでしょって言ってみたんですね。まあ、自分が最後に財布を出した記憶以降、立ち寄ったところ、会った人、逐一上げていってですね、聞かされてるこっちもイライラしてきて、そんな風に言ってるんですけど、まあ、これまでも自分のバッグの中だったり車の中にあったってことがほとんどなんですよ。なのでもういいよと、まあ、もしその財布が出てきたら、なくしたものと思ってそのお金ね、震災の義援金に出しなよって言ったんですね。そしたら父親も、おー俺もそう思ったんだとか言ってですね、なくすくらいだったら義援金にした方がよっぽどマシだったと思ってやーと。でここは三条弁です。お互い新潟の三条出身なんでね。でその財布いくら入ってたのと聞いたら、6、7万って言うんですよ。6、7万、ちゃんと探しなよ。バッグの中とか車の中とか。こっちももうついに声を高くしてね、言っちゃいました。どうせそこにあるでしょと。そしたら父親はですね、それが笑い話でや、カバンの中にあったいやって、あったいやじゃないですよ、あったんだよってことね。普段使わないポケットの奥にあったそうです。何この話。父親は一人暮らしなもんで、自分にあった出来事をただ言いたかっただけって感じ。まあ、こっちとしては当然ね、見つかったんだからそれ募金するんでしょうねと言ったら、ターだって、もうターじゃないよ。こだわってマイスタイル、自分を叫ぼう。毎月第4週にお送りします、こだわってマイスタイル、自分を叫ぼう。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたその方の好みやこだわりについて紹介していくコーナーです。今回コーナー宛てのメールがありませんでした。ですが今週ですね、番組宛てにいただいたメールがありまして、このメールの内容についてお話をしていくと、このこだわってマイスタイル、自分を叫ぼうのコーナーにぴったりな内容かなと思いましたので、このコーナーの中で紹介をさせていただきたいと思います。メールをくださったのはワクワクネームマジタカさん、男性の方です。ありがとうございます。では本文。トミーさん、今回の地震は大変でしたね。マジタカでございます。私も先週のマジタカネットラジオの更新は番組内容をどうしたものかかなり悩みました。結局私の方は先週更新分ではテーマソングや CM を外して特別編成で配信したのですが、トミーさんのお話を聞いたら良かったんだか悪かったんだかみたいな気持ちです。ああそうだったんですか。なんだかこう書かれると複雑な気持ちにもなりますが、本文続きます。私も来週の更新、このメールが読まれる頃の更新からは通常営業に戻しておきたいなと思いました。なんだか新潟の方でも余震があったみたいですが、トミーさんもくれぐれもお気をつけて、これからも楽しい番組を更新してくださいね、マジタカ、とメールをいただきました。マジタカさん、ありがとうございます。そうですね、余震なのか別の地震なのかわからないんですけれど、新潟でも地震があったんですよね。でも全国各地でも余震のような、結構それも大きな揺れが何度も何度もあるんですよね。皆さんお互いに気をつけましょう。町坂さん、ありがとうございます。東日本大震災の直後ですよね。このインターネットラジオの配信をどうするかというのは、町坂さん同様私も悩みました。多分 他の配信者の方々もどう配信していこうか、または配信をしばらく停止しようかとか、いろいろ考えられたんじゃないかと思うんですよね。結果として私は先週のように配信したわけなんですが、最初はですね、地高さんのように音楽なしにしようかなとか、夏ラジのコーナーはカットしようかなとか、私も私なりにいろいろ悩みました。でですね、地高さんのメールの中にもありましたけど、良かったんだか悪かったんだか、これって分かりませんよね。こういう時どうしたらいいんだろうかって、聞いてくれるリスナーさんはどう思うだろうか、分からないんですよね。やっぱり聞いていてくださるリスナーさんを意識しないで番組制作してる人っていないと思うので、そこは配信者側もいろいろな思いを巡らすことになると思うんですが、でもリスナーさんもいろんな立場の方がいて、それぞれいろいろな価値観をお持ちでいろいろな思いを持っていらっしゃるわけなので、配信の形にこれが最善とかこれが正解ってないと思うんですよ。でそんな中、じゃあ自分は配信する側としてどうするかといったらですね、私としてはですよ、自分のこうしようっていう思いとか価値観、それに従うのが一番ということかなと思ってます。配信する側もいろんな立場があったり、いろんな価値観を持っている人がいるわけですから、みんな自分を信じてね、行動すればいいんだと思うんですよ。国営放送をやってるわけじゃないんだし、自分の判断でいいんじゃないんでしょうかね。それが結果としてリスナーさんに受け入れられる、受け入れられないっていうのはあるんでしょうけど、全ての場面で同じ価値観の人っていうのはないわけですから、もうそこはお互いに仕方がないとしか言いようがないと思うんですよね。で、そのズレが嫌でその溝を埋めたいと思うんだったら、相手の価値観も認めていくということしかないのかなと思います。ただその立ち去るか歩み寄るかを、このネットラジオの上ではね、どうしてもリスナーさんにお任せする形になっちゃいますよね。配信者側は弱い立場ですよ。ただだからこそ、これを持っていないとやってられないよというか、これがあればいいんじゃないのって思えるのが、配信する側の人のそのポリシーだったりスタイルだったりなんだと思います。例えばですけど、周りを気にしてその自分の気持ちとはちょっと違うものを作ったとしてね、それを誰かにいいですねって褒められたり認められたりしても、安心はするかもしれないけど、それほど嬉しくないでしょ。反対に自分の気持ちに沿ったものを作って、そこに賛同してくれる人が一人でもいたら、もう心底良かったって思える、その一人がいるおかげで自分はまた頑張れる、それでいいんじゃないかなって思うんですよね。これはネットラジオの配信に限らず、いろんな場面で言えることだと思うので、そういうのは今の自分がこうだと感じることをやったらいいんですよ。それこそこだわってマイスタイル、自分を叫ぼうということで、マジタカさんにいただいたメールからそんなことを考えておりました。皆さんはどう考えになりますでしょうか。マジタカさん、メールで考えるきっかけをいただきました。ありがとうございます。マジタカさんの先週の放送はですね、マジタカさんがご自身で配信されているマジタカネットラジオの中で、前にも主張されていた、被災地には救援物資や古着を送るより義援金を送ろうっていう内容がしっかり入ってたんですよね。でしかも配信曜日が普段より前倒しだったんですよ。でいつも流している軽快なテーマソングもなしで、番組が始まっていて、そういうところすべてに町高さんの今回の災害に対する思いが出てたんじゃないかなって聞いていて思いました。それがいいとか悪いとかじゃなくて、町高さんらしさが出てたと思いますね。あえて言うなら、町高さんらしさが出てたのが良かったで、こんな感じでいかがでしょうか。 どうもね、私トミーはマイスタイルな話には熱くなっちゃうんですよね。はい、以上、こだわってマイスタイル、自分を叫ぼうのコーナーでした。マジタカさんからいただいたメールで、番組配信の裏話というか、配信する時の思いのようなお話をいたしました。こういうことってリスナーさんにしたら全く必要のない情報かと思うんですが、まあ雑誌でいうところの編集後期のような感じでお聞きいただけたらと思います。私自身はですね、この番組配信が大事な趣味の一つなので、この番組を通じて共通の趣味の話ができたというのは嬉しかったんですよ。でも話の元が今回の大震災から来ていることなので、この番組配信の是非ということは別にしても、被災していない私たちにこれからできることというのは折に触れて考えていきたいと思いますし、リスナーの皆様からもこれを発信してほしいというようなご提案をいただければ、まあ声を出しているものとしてわずかですけれど、そういった面でお役に立てることがあったらいいなと考えております。番組へのメールはブログページ右側にあります、メールはこちらからという投稿フォームをクリックして、どしどしとご投稿くださいね。来週は第5木曜日です。年に数回しかない第5木曜日はチャレンジしましたのコーナーをお届けしたいと思います。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、マイスタイルの話はこだわるよなトミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。